今日はヘブルの8章です。ヘブルの8章今日1節から13節までなんですけども、とても短い、箇所ではあるんですが、内容はかなり濃いと思います。ここに書いてあることは何ですかね、そのさらに優れた祭司であり、さらに優れた契約についてここに述べられていて、まあヘブルの8章の後半の部分というのは新しい契約、新約ですよね。エレミアの31章の引用になっています。今日はこの箇所を一緒に学んでいきましょう。ではまず1節と2節を読みします。以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる滞納者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなく、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。そのイエス・キリストについてですけども、これまで語ったことはこれまでの要点ですね。つまりっていう。で、イエス・キリストという方は大祭司なんだと。で、7章でも私たち学びましたけども、イエス・キリストという方は大祭司というか、そのレビ族ではないので、そのレビ族の家系の大祭司、祭司ではなくて、メルキゼデクの位に等しい大祭司だということを学びました。だからレビ族でない人が祭司になるということは、これはもうその律法にはよらないわけですね。神がモーセに与えた律法にはよらない大祭司。神が特別にそのメルキゼデクのように選んで祭司として立てた大祭司なわけですね。またイエス・キリストは天におられて、で神のその滞納者の右に着座された方、座っておられる方だというふうに言っています。開かなくていいんですが、いくつか箇所をお伝えしますね。マルコの16章19節、マルコの16章19節、主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。その福音に出てってあなた方のその全世界に福音を述べ伝えなさいと言ったところの後ですね。イエス・キリストは神の右の座に着かれたというふうに書いてあります。ルカの22章の69節、イエス・キリストがその裁判に、祭司長たち、立法学者たちのその裁判に遭っているときに、そのイエス・キリストご自身について言われたことです。しかし今からのち、人の子、イエス・キリストですね、は、神の滞納の右の座に着きます。それでイエス・キリストが、ご自身がそう言いました。使徒の7章の55節。使徒の7章の55節。これは、その、殉教者ステパノですね。彼が言った言葉です。使徒の7章の55節。人々はこれを聞いて腹、ごめんなさい。しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスを見て、こう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ローマの8章の34節。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。コロサイの3章の1節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇られたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座を占めておられます。で、ヘブルの中ではたくさん引用されています。例えばヘブルの1章の3節。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。少しまだ私たち先の話ですけども、10章の12節、ヘブルです。10章の12節。 しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、というふうに書いてあります。13章の2節。ヘブルの13章の2節。12章の2節ですね。すいません。ヘブルの12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。いろんなところで、ヘブルも含めてですけども、そのイエス・キリストが天に上げられて、そして神の右の座についておられるということを言っています。また、イエス・キリストは、ごめんなさい、ヘブルの8章の1節2節に戻りますけども、その主が設けられた、神ご自身が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えていると。で、そこは人間が設けた幕屋、聖所ではないと。だから、その地上にイエス・キリストがおられるわけではないと。イエス・キリストが大祭司として仕えておられるその聖所というのは、聖所というのはその清いところですよね。神がそこに臨在しておられるところですよ。それは地上にあるのではなくて、天にあるって。主ご自身が設けられた真実の幕屋である聖所だと。だ神の御座がある場所で、イエスは大祭司として仕えておられるわけです。だから、神の右の座についておられるわけですね。で、私たちがそのイエス・キリストの御名によって祈るときに、イエス・キリストがその神の右の座に座しておられて、そして取りなしをしてくださるんですよ。私と神との間に立って仲介人となってくださるわけですよ。それは、その、私たちがその祈りの中で、神のこの恵みの御座の前に出ていくわけですよね。だから本当にその、イエス・キリストによって、私たちはこの聖所に、神がおられるところに、その祈りの中で行くことができるわけですよ。どこにいても。どんな状態でも。なぜなら、キリストの御名によって出ていくからです。なぜなら、そこは裁きの座じゃなくて、恵みの御座だからです。そういうところに私たち、そのキリストの御名の上に行くことが許可されているわけです。そこでイエス・キリストが大祭司として仕えておられると。で、これがこれまでの要点でしたよねっていうことを一節と二節で語っています。で、三節から、三節と四節。で、イエス・キリストの、その大祭司としてのイエス・キリストについてもう少し述べられています。三節と四節。すべて大祭司は捧げ物と生贄を捧げるために建てられます。したがってこの大祭司を、大祭司も何かを捧げるもの、ごめんなさい。この大祭司も何か捧げるものを持っていかなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなれないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。大祭司の役割というのは、もちろんそのここに書いてないというか、その、大祭司としての役割というのは、民を代表して神の前に立つということですよね、まずは。そして、神を代表して民の前に立つということです。だから、神と民の間に立って、その関係を取り持って、そして健全な関係をその立て上げられるようにしていくのが、この大祭司の役目です。で、そのために、この3節に書いてあるように、すべての大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられたというふうに書いてあります。じゃあイエスが何を捧げたかなんですが、それはもう詳しくは、来週の9章に書いてあります。でも7章で私たち学んだ中でも、そのイエス・キリストが捧げたものということを見ることはできます。7章の27節、前の章ですね。ヘブルの7章の27節。他の大祭司とは違、大祭司たちとは違って、キリストはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。だからイエスがその捧げ物を、その大祭司ですから、大祭司としてその捧げ物を携えて持っていくんですけども、それが役割だから。神の前にその捧げることによって、その民の罪が免じられて、そして神とのその関係が良好になるわけですよね。当時のその神殿があって、大祭司とか祭司たちがいるところでは、その牛とか、ヤギとか、 あとは鳩とか、そういうものがその神との、関係を取り持つための、そのなだめの供え物であったり、捧げ物であったり、その罪のための生贄だったりするわけですよ。自分の罪をその動物に負わせて、そしてその動物がほふられて焼かれることで、で、その神にその生贄を捧げると。で、神がそれを受け入れてくださるので、私のその動物に負わせた罪というのは、許されるという、そういう図式なわけですよね。だけどイエス・キリストは大祭司として、私たちのその罪を、罪が贖われるために、キリストご自身を捧げてくださったと。それが十字架ですよね。そこは私たち、その福音を学んでいく中で、はっきりと理解しているところです。で、ただ一度で、民の罪のための捧げ物、もう、その全ての人の一生分を成し遂げたんですよ。だから、民が罪から贖われるために必要な捧げ物を、イエス・キリストは捧げ終わったんですよ。イエス・キリストがその十字架に疲れて、その最後のセリフというのが、完了した、完成したじゃないですか。だから、私たちの罪が贖われるために、許されるために、私たちが罪から自由になって神のものになるために、必要なものというのは、イエス・キリストご自身がご自身を捧げたことによって、そこで完了してるんですよ。終わったんですよ。だから、この後にも出てきますけど、私たちの行いとか、私たちのなんか信じ方とか、そういうもので、私のその救いというのに、イエス・キリストのその捧げ物、ご自身を捧げたというイエス・キリストという方の上に、私の良い行いを、重ねる必要はないんですよ。イエス・キリストの命がかけられて、そこに私の良い行いをかけようとしたら、汚れるだけですよ。その、捧げ物が。そこに何も触れない方がいいですよ。完全な、完璧な、もうすべての罪をあがなう、その価値のある、イエス・キリストの命がかけられたんですよ。イエスは地上ではなくて、天で大祭司として仕えておられるというふうにも書いてあります。地上におられるのであればイエス・キリストが、その、律法に従っている必要があったわけですね。だってその、この地では、律法というのがまだ生きだからね。それが、その生きている限り、レビ族の人たちが、その祭司の役目を追っていくわけですよ。だからその役目を追っているレビ人がいるわけだから。だからイエス・キリストが十字架で死なれて、そこでその三日の後に蘇られて、40日間弟子たちに現れて、そしてその天に帰られたというのは、ものすごく意味があるんですよ。イエス・キリストがその天に帰らなければ、この新しい契約というのは実現してないから、まだ。地上にいる限り実現しないんですよ。天に帰って、その大祭司として、そこに着座されて、神と私たちの間に入ってくださるから、この約束、新しい契約っていうのは、生きるんですよ。有効になるんですよ。だから確かに、そのイエス・キリストが今もおられたらいいのにって思うんですよ。この見える、目に見える形でね。でもそうすると、未だに私たちは、その、新しい契約の中に、なんか、中途半端に生きることになるんですよ。イエス・キリストのもとになんかエルサレムにみんなで行かないといけなかったりするんですよ。イエス・キリストが天に帰ったから、助け主として聖霊が与えられたわけじゃないですか。その聖霊が与えられるというのも、新しい契約の一部ですよ。本当にそのイエス・キリストが天に帰られたということは、イエス・キリストが死んで、蘇って、天に帰られたのには、こういう理由があるんですよ。新しい契約をその有効として、神と私たちの間に仲介者として、大祭司として、その役割を負ってくださるということがあるので、その天に変えられているわけです。もちろん、しかるべきタイミングで、しかるべき方法で、イエス・キリストは戻ってこられますけど。五節。ヘブルの八章の五節。その人たちは、天にあるものの写しと掛けとに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から密言を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意して、山であなたに示された方に従って、すべてのものを作りなさい。モーセは、その神から御言葉を預かって、そしてその神殿とか、幕屋、 そしてそこで使えるその祭司たちの服装とかも全てを、作りました。でもそれはその天にあるものの写しであり影だって。で、今もう開かないですけども、出エジプト記の25章からずっとその幕屋に関して、幕屋の中に、聖所の中に置くもの、例えば食台とか、例えば光沢台とか、例えば、備えのパンを乗せる机とか、そういうその一つ一つのそのデザインから何からその材料から全てを神は事細かく指示されたわけですよね。またその幕屋の大きさとか長さとか、いろんなものをその装飾の細部に至るまで神は決められたんですよ。で、その詳細に神がこだわった理由というのは、その地上の幕屋というのは天の聖所の写しなので、影だからその通りでないといけないというか、細かい必要があるんですよ。と言ってもですよ、所詮写しであり所詮影なんですよ。だから影っていうのは、私たちもその自分の影を見るとちょっと痩せて見えたりもするんですけどそのある程度のシルエットを見えたとしても、その細部まで見えないじゃないですか。すべては黒だから、影っていうのは。どんなに派手な服を着てたとしても、その影っていうのは全部黒なんですよ。だからそのように、そのこの幕屋っていうのは確かに見た目は素晴らしかったかもしれないけども、その黄金とかいろんなのでその装飾されてて素晴らしかったかもしれないけど、あくまでも写しであり、あくまでも影なんですよ。だからその天にある聖所というのは、本当にその神がおられる、臨在されているところ、神の御座があって、その御座の右側にイエス・キリストが座っておられるところ、私たちが祈ってイエス・キリストの御名によって出ていくことのが許可されている恵みの御座というのは、ものすごいその美しいところのはずですよ。言葉に表すことができないくらい素晴らしいものですよ。地上の幕屋というのは、まあそれは、まあ祭司も含めてですけど、天のものの写しであり、影なんですね。6節から8節の前半までいきます。しかし今、キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからです。もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。しかし神はそれに欠けがあるとして、こう言われたのです。イエス・キリストはその新しい契約の仲介者だと、そういうふうに書いてあります。イエス・キリストはそのさらに優れた務めを得られたと。それはどういうものかというと、その律法に基づくレビ系の祭司たちと比べてさらに優れた務めです。それはそのイエス・キリストがその大祭司として使える、その仲介者となるものがさらに優れた内容の契約だからです。で、古い契約、つまり、まあ、律法ですよね。と比べて、このイエス・キリストが仲介している新しい契約というのは、さらに優れた契約だというふうに、このヘブルの記者は言っています。また、初めの契約には欠けがあったって。だから、新しい契約が必要になる余地があったというふうに言っています。もちろんその古い契約というのは、律法を守り行うというその行いによって、私たちが正しい義と認められるということです。私が律法を守り続けている限り、神は私のことを祝福してくださるんです。でも、私が律法を破ってしまうと、私が罪を犯して、そのまた神の戒めに従うことができなければ、従わなければもうそうだし、従うことができなくても、私にその能力がなかったとしても、ある意味問答無用なんですよ。神の律法に、神のルールに違反したということで、私は罰を受けることになるわけです。正しいと認められないんですよ。神からの祝福を得ることはできないわけです。レビ記の26章。 レビ記の26章は、その、まあ、この古い契約についてたくさん書いてあります。まあ、ざーっと読んでってもいいと思うんですけど、レビ記の26章。例えば一節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立てて、それを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。とか、6節のその地に平和を与えるとか。9節だったら、そのあなた方を顧みるって。まあ、いろんなその7節、8節、9節。11節、私はあなた方の間に私の住まいを建てようとか。12節、私はあなた方の間を歩もうとか。でも、14節に行くと、もしあなた方が私に聞き従わずこれらの命令のすべてを行わないなら、私は、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら。どんどんその神が、懲らしめを与えますよと。それでも聞かないなら、18節。それでも聞かないなら、21節。それでも聞かないなら、23節。それでも聞かないなら27節。で、そうやってそのどんどんその罰というか、その戒め、懲らしめがきつくなっていくわけですよ。で、最終的には33節にあるように、私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。だこれが、その古い契約、立法によるその契約、約束の、祝福の約、祝福のが約束された、この古い契約ですよ。私が神の戒めに、神のルールに従い続けている限りにおいて、私は神からのたくさんの祝福を受けるんですよ。でも、私がその、神に聞き従わなくなった瞬間から、私の祝福というのは取り去られて、私はその報いを受けるんですよ。それが、古い契約です。神が祝福してくださるという素晴らしい契約ではあるんですよ。けど、問題はどこにあったかというと、守れなかったってことですよ、人々が。神の律法に、神の定めたルールに。それで、神はこの古い契約を、また初めの契約を、契約に賭けがあるというふうに、神は見たわけです。神は何が何でもですよ。私たちを祝福したいんですよ。というか、ご自分の関係の中に招き入れたいんですよ。何とかして。そして私たちがその神との親しい関係の中にいることによって、私たちが平安を得ることができたり、私たちに必要なものを、私たちが必要なものを得ることができたり。神という方がどのような方なのか、その、愛に満ちた方で、恵み深くて憐れみ深い方というその神のご性質を知って、それを見て、見つめて、それを味わっている中で、私が平安を見つけるという。そのような関係を神は私たちと築きたいんですよ。何としてでも。そのための律法だったんですけども、人は守ることができなかったんですよ。神が短気だったら、私のように。祝福のチャンスを与えたのに、お前はそれをダメにしたって。俺の顔に泥塗りよったって。だから当然の報いを受けなさいって言って、人を滅ぼすようなことをしなかったんですよ。そればかりか、新しい契約を与えてくださったんですよ。ああ、人が守れないのかって。人には力がないって。その戒めを守るだけの。律法は良いものでしたけども、良いものですけども、今でも。でもその律法を守るために必要な力とかを、 与えるものではないんですよ。ルールというのは。神の正しさや私の正しくなさをはっきりと示すことはできるけども、私がその正しくないところから正しいところに移るだけのその力を律法は与えないんですよ。ただ私のその現状を見せるんですよ。私は神との、私と神との関係を破断してますって。しかもそれは私が神に対してその敵対して神に従うことができないから、神に従わないから、私の肉にかまけてその神に従うことを求めないから、だからこの神との関係は破綻しているということを律法は示すけども、じゃあどうしたら神との正しい関係を持つことができるのかということをその解決は与えないんですよ。だから賭けがあるとしたんですよ、神は。8節の後半から10節の前半です。主は言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。新しい契約ですよ。神ご自身が契約を結んでくださると。今読んだところ、今読んだところだけじゃなくて、8節から12節まで、この新しい契約として、ヘブルの記者がエレミアの31章の31節から34節までを引用してます。で、ここにあるその主語というのが、誰が何をする、誰がというその主語というのは、注目してほしいんですけど、今読んだところ 8節の後半から10節の前半までを見て、その後もそうなんですけど、見てみると 主が言われる。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ。私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである。そして主が言われる。主語は神なんですよ。ヤーウェなんですよ。私が何かするんじゃないですよ。神ご自身が契約を結んでくださるんですよ。神がイニシエーター、神が始められたんですよ。この契約を神がお作りになり、その神がこの契約を始めたんですよ。この契約を結ぶ日が必ず来るって。日が来るって。また、それらの日の後、この10節の前半に書いてありますけど。この、さっきも言いましたけど、この箇所は、エレミアの31章からの引用です。だからこの新しい契約というのは、預言者エレミアによって伝えられて、語られて伝えられたんですよ。それがイエス・キリストによって有効になったわけです。神はこの旧約の時代にイエス・キリストから、大体700年くらい前に、エレミアがその活躍した時代に、生きた時代に、もうすでに新しい契約というものが神は持っておられて、そしてエレミアもまたその預言をする、神から言葉をいただいて、その預かって、これを話すときに、今あるこの現行の律法による義というのは、これは廃れる時が来るって、新しいその契約に取って代わる時が来る、その日が来るということをエレミアも知ってたはずです。だからイエス・キリストを世に使わすタイミングを神は待っておられるわけですよ。神は何をなさってるかよくご存知ですよ。いろんなその自分の状況とか、他の人たちの状況とか、世界中の状況とか、このコロナ禍にあって、神は何をしておられるんだろうかとか、なんか不安になったりするときありますよ。神は何をなさってるかよくご存知ですよ。神がその私たちのために、そのベストとして立てておられる計画は、必ずその成就する日が来るんですよ。私たちの感覚では早すぎたり、私たちの感覚では遅すぎたりするようなことでも、私たちのベストを願っておられる神は、また永遠のその視点を持っておられる神が、そのタイミングを決めておられるわけだから。私たちはもう、その神を信頼するぐらいしかできないですよ。必要なことを求めてお助けくださいと言いながら、恵んでくださいと言いながら、神に助けを求めるという、神にも信頼するというのが、私たちのその神に対する姿勢ですよ。この新しい契約は、古い契約とは違うと。 エジプトの地から民の手を引いた時代に結んだ契約のようなものではない。つまり、行うか行わないか、できるかできないか、やるかやらないか、そんな感じのその条件がないんですよ。行いによって何か測られるようなことはないわけです。私の行いに私と神との関係がかかってるんじゃないんですよ。この新しい契約は。だって古い契約と違うんだから。古い契約は私の行いによって神とのその関係がどうなるかというのがかかってるんですよ。だから明らかに行いベースではないんですよ。だって旧約がその律法が行いベースだから。それとは違うって言ってるんだから、新しい契約は行いベースじゃないんですよ。私の行いがどうだとかっていうのによって、その神が私と神との関係とか、神のその祝福とかをその変えたり、約束を変えたり、差し止めたりすることは決してないんですよ。旧約はそうしましたけど、新約はそうじゃないって言ってるわけだから。行いベースではない。なぜ行いベースにしなかったかというと、その古い契約がこの行いベースであったがゆえに、賭けがあるとされたからです。それが最大の理由なんですよ。つまり、民が、人々が、私たちが神の契約を守り通すことができなかったんですよ。行いベースでは、神との関係を立て上げていくことができないということが明らかになったんですよ。モーセからイエス・キリストまでだいたい1200年ぐらいあるんですよ。1200年ぐらいかけて、その人々はというか私たちはその1200年の歴史を見て学ぶんですよ。人は行いによって神に近づくことができないって。また、モーセからイエス・キリストまで1200年。イエス・キリストから私たちまでがだいたい2000年。それ考えると3200年ぐらいの歴史を私たち振り返ればわかるんですよ。行いによって神に近づくことができる人なんか絶対いないって。でもすぐにこの律法になんか行きたいんですよね、私たち。どれだけ学ばないんだっていう。自分がどれだけできると思う。だって自分ができないできないって言っときながら、その自分の行いによって神に近づこうとしてしまうんですよ。本当に愚かですよ。また悪魔がいますよ。私たちの思いの中にその火矢を入れてくるんですよ。行いベースじゃない新しい契約の中に私たち入れられているのに、行いベースである古い契約によって神との関係が成り立っていくような、そういうその考えや思いや感情を与えてくるんですよ。私たち十分に理解してるはずですよ。自分がどれだけ不完全かって。理解してなかったら、それはそれでこれから知っていく必要がありますけど。試してみたらいいですよ。家庭や職場で、学校で。愛するってこともそうですけど、一人でいても、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいという、この、尽くすという、それを一分間でもできるかって話ですよ。第一の命令を。一分間できたら、じゃあ、60分間やってみましょうよ。それができたら24時間やってみましょう。行いによって神に近づいていくっていうのは、もうすでにもう破綻してるんですよ。これでは神に近づけないということを神が認めておられるんですよ。賭けがあるって。だからもう本当に肝に銘じるじゃないですけど、私たちもはっきりと理解しないと。自分で何か行うことによって神に近づくことはできないって。そして神も私たちに何か良い行いをその積み重ねることで神に近づいてきなさい、私のもとに来なさいなんて言ってないって。すべて疲れていて重荷を持っているものは私、重荷を負っているものは私のもとに来なさいって。良い行いをその重ねて、精進して、修行をして、私のもとに来なさいなんてイエス・キリスト言わなかったんですよ。誰でも、乾いているなら私のところに来て、ただで飲みなさいって。値なしに義と認められるんですよね。神の恵みにより。キリストイエスの贖いのゆえに、値なしに私たちは義と認められるんですよ。だから行いじゃないんですよ。 私たちが義と認められたり、神との関係が与えられるのは、それは古い契約で、初めの契約で、神が賭けがあると。これによっては、神と私たちとのその関係は成り立っていかないというふうにした契約ですよ。その内容ですよ。そこに悪魔は引っ張っていきます。私たちを。新しい契約の中に、この古い契約内容をすり込んできます。恵み恵みって言うけども、あなたはどこまでできないんだって。仏の顔もサンドバでだぞって。神の顔はその7倍の21回までだぞって。適当なこと言ってくるんですよ。で、もう次はないよって言ってくるんですよ。ここまでやっておいてからに、あなたは神の恵みを信じて、神に恵んでくださいとか、憐れんでくださいとかって言って、また許してもらうつもりなのかって。どこまでずうずうしいんだお前はって。悪魔は言ってきますよ。でも恵みっていうのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるのが恵みですよ。神の前に何度も同じ罪を犯す。悔い改めてごめんなさいしたはずなのに、その次の瞬間また犯す。怒ってしまったり許せなかったり、なんか清くない思いというか、悪い思いでにそのなったりする。そういうのは自分では嫌じゃないですか。吐き気を催しますよ、自分のこのできなさ加減に。だからこそその古い契約というのは古くなったんですよ。それはもう賭けがあるとして、私がどんなに頑張っても神のもとに行けないから、神はそれを望んでないんですよ。神はどうにかして、そのどうにかしてイエス・キリストをその犠牲にしてまでご自分のもとに私が近づいていくのを、願っておられて望んでおられるんですよ。だから新しい契約を与えられたんですよ。私がって、私が契約を結ぶって、私が結ぶ契約はこうだって、この契約を結ぶ日が必ず来るって。イエス・キリストが蘇られ、あ、ごめんなさい。イエス・キリストが使わされて、お生まれになって、十字架にかかって死なれて、3日のうちに蘇られて、そして40日間弟子たちに現れて、その後、天に帰られて、神の右の座に疲れて、この契約が有効になったわけじゃないですか。じゃあ、その新しい契約はどういう内容かというのが、この10節から12節です。10節の途中からです。私は、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけるというふうに書いてあります。まあ、それがまず第一です。ここでも主語は私はです。私が頑張って自分の心に書きつけるんじゃないんですよ。お前これやるんだぞ。あれをやるんだぞ。これをやっちゃいけないんだぞ。分かったかって自分に言い聞かせるんじゃないんですよ。そっちゅうテニスネタで申し訳ないんですけど。テニスでショットとか、その打つのをミスったりしたら、そのミスるときって分かるんですよ。どうしてミスったかって。焦ってたり、力んでたり、打点が早かったり遅かったり。で、その時に、その試合中とかだったら、自分に言い聞かせるんですよ。落ち着けって。焦っちゃいけんって。もうちょっとコンパクトにスイングしようって。もうちょっとその打点を前にしようとか後ろにしようとか、そうやってその自分に言い聞かせるんですよ。それで修正していくんですよ。テニスの場合はね、スポーツとか他のことでもそうかもしれないです。人との関係でも、落ち着け落ち着けって言いながら。でも一つ、その神に従っていくっていうことに関して、私がどんなに自分でその自分に言い聞かせたとしても、自分で自分に言い聞かせたとしても、そんな心に書きつけられていかないんですよ。いとも簡単に忘れてしまうんですよ。だから神がその思いを、神の律法を私たちの思いの中に入れてくださるって、神の律法を私たちの心に書きつけてくださるって、それは神がやってくださるって。だから私たちすぐに忘れたりするんですよ。神のことを、神が何を願っておられるのか忘れたりするんですよ。愛することとか、忍耐することとか、許すこととか、親切にすること、すぐ忘れるんですよ。神を愛することも、人を愛することも。そうであれば、神に求める必要がありますよ。だって新しい契約の内容は、この神の律法というのを、神が願っておられることを私たちの心に 思いの中に、心の中に神が書きつけてくださるって言ってるわけだから。自分で書きつけるんじゃないんですよ。だから、私の心に、私の思いの中にあなたの律法を入れてくださいって。私の心にどうぞあなたの願いを書きつけてくださいって。そして忘れないようにしてくださいって。神は私たちのことをまず愛してくださったんですよ。私たちが神を愛したんではなくて、神がまず私たちを愛してくださったんですよ。ここに愛があるんだって第一ヨハネの4章に書いてありますよ。で、11節では、これほどまでに神が私たちのことを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。つまり、神に従っていこうではありませんか。で、神が私のことを愛してくださる。私を許してくださる。私に恵み深く、私に憐れみ深く会ってくださる。で、その、体験であったり、その理解であったり、それを私たちの心の中に書きつけてくださるんですよ。神は動機を与えてくださるんですよ。律法は動機を与えませんでした。律法に従うだけのその動機を与えなかったんですよ。だけど、新約では、新しい契約では、神の愛を、私の罪を許すという、その大きな神の愛と神の許し、神の恵みを、私にイエス・キリストの十字架によって明らかにしてくださったことによって、私の心の中にこんなにも良くしてくださったんだから私は神に従いたい、神を愛したい、神が願っておられるように生きたいというふうに、その私たちの思いに、その私たちの中に思いを入れて、私たちの心にこの神の願いを、神に従っていくことを、神を愛することを書きつけてくださるんですよ。福音は、ごめんなさい、福音は私を律法から自由にします。律法によって生きるということをやめさせます。そして、神の愛と神の恵みを十分に味わわせてくださいます。福音は。そして私が神の愛と恵みを十分に味わったところで、私の内側に神の律法を書きつけるんですよ。だから神との関係ありきなんですよ。神との関係があるから、その神が願っておられるその律法を行いをしようって、応答しようってくるわけです。自分からその行いをやるんではなくて、神に対する応答として律法を行わせてくれるんですよ。神が願ってるからこれをやんないといけない。これをやってはいけない。やるべきだ。やるべきでない。そうやってその自分の行動を制限するんではなくて、神に、神の愛に応答したいって。良いものを受けるから、良いものをその神にお返ししたいという。で、その思いとか、その心を私たちに与えてくださるんですよ。だから、苦じゃないんですよ。この応答するときですよ。もちろんその応答するまでは、プロセスがありますよ。自分には肉があるから、その肉を精霊によって殺してもらうというそのプロセスがどうしても必要だから。でもそのいざ応答するときっていうのは苦しくないですよ。第2コリントの3章の3節。第2コリントの3章の3節。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってでなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、心の板に書かれたものであることが明らかだからです。生ける神の御霊によって書かれてるって。だから、生ける神の御霊、つまり聖霊が私たちの内側に思いを入れて、そして聖霊が私たちの心に神の律法を書きつけてくださるんですよ。ねばならないという宗教的行為から、神に応答したいという神との関係の上に成り立つ行いに変わっていくんですよ。それが新しい内容です。ごめんなさい。新しい契約のこの良い行いのメカニズムというか、取り扱い方ですよ。やんないといけないからやるんじゃないんですよ。やりたいからやるんですよ。その神に応答したい、神の愛に応答したい、神の恵みに感謝して、神に、神が良くしてくださったから良くしたい、多く許されたものが多く愛するんですよ。許されるってことは神の愛や神の恵みを知るってことですよ。だから、たくさん許されれば許されるほど、神に対して多く応答するようになるんですよ。神の愛をその知るたんびに、神の愛を受け取るたんびに、許しを受け取るたんびに、聖霊が私の心の中でその働いて、私の心の板に、 その神の思いを、神への応答を書きつけてくださるから。だからですよ。だから行いがついてくるんですよ。宗教的にねばならないってやるんじゃなくて、その関係の中で成立していくんですよ。よくしてくださったからさ、当然をよくするでしょうって。10節の後半と11節。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが各々その町の者に、また各々その兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。神の民とされるというのが、その新しい契約の二つ目の内容です。一つ目は、その私の思い、聖霊が与えられて、そしてその聖霊によって私の中に思いが与えられ、私の心に神の律法が書きつけられるというのが一つ目の内容。二つ目は、私が神の民とされるというのが、その二つ目の新しい契約の内容です。主が私の神となり、私は神の民となるって、主っていうのはヤーウェですから。律法と血縁によるイスラエル民族が神の民でなくなるんですよ。だからといってそのイスラエル民族がダメだとか、そういうことを言ってるわけじゃないです。教会とそのイスラエルというのが取って代わるという、そういう話でも全然ないです。イスラエル民族はその神が選ばれた民族であって、そして、まあ、神が起こした民族であって、その神の、道具というか、神の考え、このご計画を表すためのね。で、これから先も、イスラエル民族に対しては、神は計画を持っておられますよ。この人類の歴史の中で、まだまだ、最後の最後まで、イスラエル民族というのは、神の、考え、また計画を表すものとして、神はまだ使いますよ。だから、すべてが教会と取って代わったっていう考えは間違ってると私は思います。でも、律法であったり、血縁によるそのイスラエル民族が神の民ではなくなるということです。ガラテヤの3章、これはちょっと大切なので開けてもらってもいいでしょうかね。ガラテヤの3章の5節から9節です。ガラテヤの3章、5節から9節。ガラテヤの3章、5節から9節。ガラテヤ3章、5節から9節。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか？それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか？アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。だからそのイスラエル民族というその血族的な、またその律法のつながりとしての民族ではなくて、その信仰による人々こそアブラハムの子孫、神の民というふうに知りなさいと言ってますね。だからその神はアブラハムに対してもうすでに新しい契約を伝えてるんですよ。一部をね。だからそのアブラハムの子孫というその血族だけ、そのアブラハムからさらにあと700年から800年ぐらい後に出てくるそのモーセに与えられる律法によって民族となっていくっていう、それ以外に信仰によって神の民となっていく人たちが起こされる。で、その人たちの、だからその人たちがその祝福となるわけですよ。だからアブラハムが信仰によって義と認められたというのは、私にとって、私たちにとって祝福じゃないですか。アブラハムが信仰によって義と認められたから、私たちにも信仰によって義と認められるという、また神の民とされるという、その祝福が及ぶんですよ。だから、聖書はもうすでにアブラハムの時代に、エレミアよりもはるか前に、エレミアの1300年ぐらい前ですよ、さらに。だから私たちのこの時代のだいたい4000年前ぐらいに、紀元前2000年ぐらいの人ですから、アブラハムというのは。 もうすでにその新しい契約というのを神は考えておられるわけですよ。面白いですよね。その律法を与える前に、もう古い契約を与える前に、新しい契約がもう出来上がってるんですよ、神の中では。でもその古い契約、律法をその出さないと、行いによって義と認められないということがわからないので、私たちがそれをはっきりとわかるように、その神が定めた、期間、その古い契約の中で人々は生きて、そしたら、これはどこまで行っても、その行いによっては神に近づくことができないって、自分が正しいと認められないということを理解させたんですよ。そこからずっと後に生きている私たちも聖書を読んでると、いや、行いによっては決してその義と認められないなっていうのがわかるんですよ。今週の、昨日か、ラジオの放送の中で話したように、やっぱり行いによって義と認められるっていうのは誰もいないですよ。あんなイエス・キリストが明らかにされた基準で測られたら、正しいって認められる人なんかいないじゃないですか。マタイの5章の三条の水訓のところで。あなた方のその父が、神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいなんて、もうそれがスタンダードだから、神の正しさに、神の正しさ、イエス・キリストの正しさと同じ正しさを受けなさいというか、持ちなさいということだから。でもここで、その信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、神の恵みとイエス・キリストの贖いを信じる信仰によって義と認められ、神の民とされるという、この約束、神の民とされるというのが、その、私たちに新しい契約を通して与えられている約束です。本来は、私たちは、この約束とは全く関係ないところで生きてたわけですよ。エペソの2章の11節と12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。でも、神の恵みによって私たちはこの神の民とされるんですよ。この新しい契約によると。そして、11節に、ヘブルの8章の11節というのは、この地上というよりも、その次の世界の話ですよ。イエス・キリストがその治められるそのところで、神の国で、もうみんながイエス・キリストのことを知ってるから、主を知れなんて誰も言わないですよ。で、私たちは神の民とされると、されると同時に、その神の民として、私たちは次の世界、神の国を相続するという約束も含んでるんですよ。神の民とされてるってのはものすごい祝福ですよ。それが新しい契約です。二つ目。内容のね。三つ目。十二節。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。それが三つ目の新しい契約の内容です。神は罪を思い出さないってことです。神は私たちその民の不義に憐れみをかけたって。正しくないことに対して憐れみをかけたって。そしてイエス・キリストをその犠牲として払ったんですよ。払ったんですよ。だから私のその罪はイエス・キリストに全部負わされたんですよ。私が受けるべき罰をイエス・キリストが全部負ってくださったんですよ。神は私の罪を全部許してくださったんですよ。私が今、過去を犯した罪も、今犯している罪も、またこれから犯す罪も、全部イエス・キリストにあって許してくださってるんですよ。そしてその罪を思い出さないと言ってるんですよ。たとえ自分が自分のことを責めたとしても、他の人が自分のことを責めたとしても、神は私のことを責めないですよ。なぜかというと、ネタがないんですよ。私を責める。だって思い出さないんだもん。神が思い出さないって言ったら思い出さないんですよ。今自分は神の前に罪あるものと思いますか？自分の不完全さを見て、自分の霊的な怠慢さを見て、自分の肉のその強さを見て、私たち判断するんですよ。私は決して義と認められないって、もしくは私は決して正しくないって。 でも神は私のことを、私たちのことをどのように見ておられるか知ってますか？イエス・キリストにあって私の罪を過去も現在も未来もすべて私の罪を許しておられるんですよ。そしてその罪を二度と思い出さないんですよ。決して思い出さないんですよ。ということはですよ。神が私のことをどのように見ておられるかというと、神は私のことをイエス・キリストと同じように正しいって見てくださってるんですよ。どれだけのギャップがありますか？私が自分自身を見る、私のことを考えている、私のことを理解している、その私というのと、私の視点の私と、神の視点の私ですよ。私がイエス・キリストがもたらしてくださった福音を信じるんであれば、神が私の罪を許し、滅びから救ってくださったことを信じるんであれば、神は私の罪を許してるんですよ。私は肉抱えてるんですよ、まだ。不完全なんですよ。それでも神は、私をイエス・キリストと同じような、その正しいものとして見てくださるんですよ。イエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったからですよ。私がその受けるべき罰を全部受けてくださったからですよ。神のその目から見て私はイエス・キリストを信じたものは真っ白なんですよ。それなのに、自分が真っ白じゃないと思うんですよ。過去の余韻ですよ。古い契約の余韻ですよ。イエス・キリストを信じてなかった時の悪い私の余韻ですよ。私の肉っていうのはもうイエス・キリストのその十字架によって、その復活されたことによって、私の罪も、私の肉も、その悪魔も全部負けてるんですよ。でも余韻を引きずるんですよ。いいことをやったら祝福されるというその考え方がものすごい染みついてるから、神も同じように神に対していいことをしたら神は私のことを受け入れてくださるという古い契約に私がその余韻の中に余韻余韻余韻って浸ってるんですよ。イエス・キリストによって私たち贖われたんですよ。信じたんですよ。そしたら神は私をイエス・キリストと同じように正しいものと見てくださってるんですよ。真っ白な。なのに私には信仰がないんですよ。だって私こんなことしてしまうし、こんなこと考えちゃうし、こんなことやっちゃうって。余韻ですよ。悪魔が私たちに放ってくるその冷やですよ。本当にイエス・キリストのことを信じてるのであれば、許されてるんですよ。白紙ですよ。私を責め立てる、この債務証書というのは、ないんですよ。全部無効になってるんですよ。イエス・キリストのその十字架にその打ち付けられてて。ないんですよ、私を責めるものは。神が私のことを罰するなんて、私を責めるなんて、ネタがないんですよ。ある意味ですよ。イエス・キリストを信じる者を神が責めるとすればですよ。神が罪あると者とするんであれば、神はイエス・キリストを罪ある者として、神はイエス・キリストを責めますよ。だってイエス・キリストの正しさが私たちに与えられてるんだから。福音というのは、なんていうのかな。語弊があるかもしれないですけど、恐ろしいほど素晴らしいですよ。そんな素晴らしい新しい契約を、イエス・キリストの命をかけることによって、私たちにもたらしてくださったんですよ。更新の洗いは必要です。悔い改めは必要です。それは、神がイエス・キリストの贖いの技の上に私の罪をすでにもう許してくださっていることをもう一度再確認するためです。そのために必要です。更新の洗い、また悔い改めを行うとどうなるかというと、神への感謝を失います。更新の洗い、悔い改めを怠ると、神への感謝を失い、神への愛や応答がなくなってしまいます。心の板に書きつけられた神の愛が薄れていくんですよ。見えなくなっちゃうんですよ。私の汚れとか。で、そういうのがその私の心の板の上にバーってぶちまけられて。で、それを洗い流して、その悪を洗い流してもらうのが更新の洗いですよ。悔い改めですよ。そして、それは ここに私の心の中に根付いてるんじゃなくて、洗ってもらったらまた綺麗になって、そこに掘られてるものが、そこにはっきりと書き掘り記されてるものがあるんですよ。イエス・キリストの十字架と神の愛っていう、そのはっきりとした聖霊が書きつけてくださったその神の言葉というのがあるんですよ。でも悔い改めなかったり、更新の洗いをそうやって怠ったりすると、行ったりじゃなくて怠ったりすると、それが薄れていくんですよ。神への感謝が失われていくと、神へ反逆し始めるんですよ。私の方から神から離れていってしまうんですよ。だから、その悪を洗い流してもらうたびに、ために、もう一度神の愛を、また神の許しを受け取るために、受け取るとか再確認するために、更新の洗いであり、悔い改めというのが必要なんですよ。だから一度も信じて許されたからって言って、悔い改めは必要ないっていうことは間違ってます。悔い改めをしないと、本当に神に許されているということを確認することはできないから。毎度毎度その許されるということを確認するから、悪いことをしたのにもかかわらず、神が許してくださるっていうところに、そのとどまるというか戻っていけるから、よりそのこの心に書きつけられているものがはっきりと見えてくるんですよ。それを怠ると何でもいいやってなって、神が願っておられるその聖霊によって書きつけてくださった神の律法というのは見えなくなってしまいます。そしていつの間にか苦くなってしまったりして、恵みからこぼれ落ちてしまったりします。最後13節。ヘブルの8章。神が新しい契約と言われた時には、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えてゆきます。だから、この旧約にとらわれてはならないんですよ。余韻に浸ってはならないんですよ。行いによって神に正しいと認められ、神から祝福されるという契約はもう約束は古くなったんですよ。新しい契約が与えられたことによって、古い契約は破棄されたんですよ。だからその行いベースの神との関係というのは消えていくべきものですよ。律法主義というのは神との関係を壊します。律法主義というのは信仰を壊します。ギリシャ語には古いという言葉を表す言葉が二つあるそうです。一つはアーカイオス。その、年が古いというか、年式が古いとか。例えば、年式の古い車とか。古い、アーカイオス。でも、古い車でも、動いたりするんですよ。古い洋服でも着れたりするんですよ。古い携帯でも使えたりするんですよ。古いってだけで。で、この、13節で使われている、初めのものを古いとされたっていう古いっていうのは別のもので、パレイオス。別にギリシャ語のテストはないので、覚える必要はないんですけど、2つあるよってことです。で、このパレイオスっていうのは、この古くなって使えなくなったっていう意味がある、そうです。使えなくなるという意味での古いってことです。もう着古してしまって、服に大きな穴が開いてたら、もう着れないじゃないですか。作業着にもできなくなってしまうぐらい古くなる。使えなくなるぐらい古くなってしまう車とか。それがここで使われている古いです。だから、その昔あった古いじゃなくて、もう使えないんですよ。古くなっちゃって。だから、この古い契約というのは、もう使えなくなった契約なんですよ。だから、この律法に私たち、その、捉えられてはならないですよ。イエス・キリストは、メルキゼデクの位に等しい大祭司として、神の右の座についておられて、私たちを取りなしてくださってるんです。そこで仕えておられるんですよ。そして、そのイエス・キリストが、私と神を仲介してくださるんですけど、何によってかというと、古い契約によってではなくて、それは人が仲介するんですよ。レビ人が。でも、新しい契約、イエス・キリストが仲介してくださるこの新しい契約によって私は神と結ばれるんですよ。この恵みの福音というのは、新しい契約というのは、イエス・キリストによって保たれてるんですよ。私の行いじゃないですよ。信じ方でもないですよ。 私の知識とかでもないんですよ。だから神が打ち立てて、イエス・キリストが仲介した。しかも内容もものすごいアップデートされてて、さらに優れた契約が私たちには与えられてるんですよ。だから本当にその古い考えとか、今までの私たちの価値観とか、そういうその古いもの、もう古くなって使えなくなってしまったこの古い契約にとらわれることなく、悪魔のその火矢も飛んできますけど、でも本当に私はイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められた。イエス・キリストの十字架のその贖いの技によって、イエス・キリストが完成した、完了したって言ってくださったその贖いの技によって、私のイエス・キリストを信じた私の罪はもう全部許されてて、神はその罪をその二度と思い起こさないし、私を神は見るときに、私イエス・キリストと同じように真っ白で正しいものとして見てくださるという、これがさらに優れた契約、新しい契約です。私たちが入れられている契約ですよ。本当にそのことを思い巡らして、神に対して感謝して、神に従えなかったら、この約束に基づいて、もう一度その神の許しを受け取る、確認しに行って、悔い改めて、そして、またその神のより、その深い愛や神の許しを味わって、私たち毎日永遠に向かって生きていくんですよ。このさらに優れた契約に入れられているということを、確信しながら、毎日歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたが恵み深い方であることありがとうございます。あなたが初めに与えてくださったその律法によるあなたとの関係が与えられている、その祝福が与えられているその契約に賭けがあるとしてくださったこと、本当にあなたの憐れみを恵みを感謝します。ありがとうございます。そして新しい契約をあなたが打ち立ててくださって、本当に信仰によってその契約に預かるものとなり、またイエス・キリストがその贖いの技を成し遂げることによって、私が何かの技を成し遂げることなしに、キリストを信じる信仰だけで私を義と認めてくださること、私の罪をイエス・キリストに全部負わせてくださったゆえに、私が受けるべき罰をイエス・キリストが全部受けてくださったゆえに、私はイエス・キリストと同じように、復活されたイエス・キリストと同じように真っ白で真っさらで、何にもその責められるものが、ところがないもの、そういうふうにあなたが見てくださっているということをありがとうございます。どうぞこのことを覚えていられますように。確かに私の中にまだ肉があって、私のこの体は不完全です。でもその全てをあなたは許しておられるということを信じて、いることができますように、確信していられいることができますように、あなたの前にその従えなかったり罪を犯すときに、本当に更新の洗いを求めて悔い改めることができますように、そしてあなたから許されていることをもう一度確認して、そして確信して、あなたのその新しい契約に入れられていることを感謝して、よりあなたの、聖霊によって心に、あなたの律法を書きつけてくださって、あなたにもっともっと従うようになっていけますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。本当にあなたが恵み深い方であることありがとうございます。私たちの信仰を励まして、ここの新しい契約にとどまっていられますように、より優れた契約のうちにとどまっていることができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。